御神君一つ。神信心して御影のあるを不思議とは言うまじきものぞ。神信心して不思議と思われる。おかげが現れないなら、生きた宗教とは言えません。おかげを受けて、私どもの心も生き生きしてこなければ、次の真実のおかげ、かっこ神様がくださろうとしているおかげに触れることはできません。そこから誠の道がわかり、誠の人を目指し、信心哀楽の世界に住むことができるのです。今朝は二つのことを教えていただきました。一つは、例えば、私自身を見つめて、もし世の中に私のような人々がたくさんできたら、さあどうなるだろうか。もし私のような人が世の中にたくさん、それこそ溢れ出したら、さあ次ですね。もし私のような人間がこの世の中にたくさんいたならば、さあ世の中は暗くなるだろうか。いや、世の中がもっとより良い世の中になるだろうか。さあどう思われますかね。自分自身のと同じような人が世の中にたくさん溢れるようにいたならば、生まれたならば、世の中は良くなるでしょうか。それとも今より悪くなるでしょうか。ということなのですね。もちろん私のような人間がこの世の中にたくさんできたならば、きっと世の中はもっとより良い、住みやすい、それこそ平和で豊かな世の中になるに違いない。もっと私のような人間が増えなければいけない。と思えれるような私にならなければならない。ということですよね。もし私のような人間が世の中に溢れていたならば、きっと世の中はもっと住みにくい、暗い、嫌な世界になることだろうな。争いの絶えないような世界になることだろうな。といったような自分であっては、ならないわけですね。人様が、そういう私を見て、ああ、あの人のような信心をしてみたい、とは思いませんよね。あの人のようになったら、世の中がもっと悪くなる。あの人のしている信心をしたら、争いが増えるばかりだ。というようなことでは、人が手本ともいたしませんね。ですから、私自身の中に、世の中に私のような人がもっともっとたくさん増えたら、さぞかし住みやすい、豊かな、争いのない、平和な、いい世界ができでき上がることだろう。どうでも私のような人をたくさん世間に増やしたいものだ。と、自分で自分自身のことが思えられるような、私にまずは育たなければならない。ということが一つですね。ともう一つは、家宅ということを言いますね。仏教用語らしいですが、小説で家宅の人というようなのがあったようですけれども、その家宅ということなのですが、私自身のことを思ってみて、私はもうこれ以上おかげが欲しいとか、あれが欲しいとか、これが欲しいとか、いうものは、そうありませんね。例えば、車は、 95年型ですから、もう24年ぐらい前の車ですか。それでバッテリーはもう上がりかけている。それこそ後ろのトランクの色は褪せている。また前のボンネットのあたりはへこんでいる。何か事故車みたいで、全体がちょっとぐしゃっとなっている感じもしますね。で、運転席の窓は開かない。いわば日本で言えばポンコツ車というところでしょうかね。そのバッテリーを止める金具も取れておりますし、まああちこちが悪くなりかけている。いわばポンコツ車でしょうね、という車に乗させていただいておりますけれども、そしてまた私の日頃履いている靴といえば、もうそこが剥げかかっています。それで先日は接着剤でボンドですか、で止めてつけて履いています。右側の方でしたね。今度は左側の方が剥げかかっているような感じがいたします。で、スマホといえば使わせていただいておりますけれども、まあ皆さんからするとずいぶん昔の古い、いわゆる何というのでしょうかね、もう旧型も旧型のものを使わせていただいております。まあそれでもなんとか使えますからね、それで十分なわけです。パソコンもパソコンで2011年ですかと10年ですか、もう随分 7,8 年前のパソコンですね。それでも十分に動いております。まあちょっとトラブルがありそうな予感もありますけれどもね。いわば人様から見たら、まあ貧乏な暮らしをしているというような部類に入るのではないでしょうかね。それでも私はそれで、それこそ十二分に満足しています。これ以上いいものを欲しいとか、おいしいものを食べたいとか、お金が欲しいとかは思いませんね。しかし、そういう私を人様が見て、ああいうおかげをいただきたいな、と思うでしょうかね。まあ、そういう心の上のおかげをいただきたいな、と思う人は、まあ、中にはおられるかもしれませんけれども、ほとんどの人は、信心してああいうありさまなら、私は信心したくないというような外見から判断すれば、そういう人たちが多いのではないでしょうかね。だから私がいかに愛楽理念は本当ですよ、愛楽理念をいただいたらおかげをいただかれますよといくら説いたところで、あなたを見たらあなたの姿形からおかげをいただいておるようには見えません、と言われるかもしれませんね。いわば今の私のまあ姿形身なりから、まあそこに何か心の中から醸し出されるものを持っておるというほどしに助かっておればまた別でしょうけれども、そこまではなかなか到達しておりませんからね。まあ人様が見るのは私のパッと見た姿形だけでしょうから。それで見て私も信心してみたいという人はなかなか少ないことでしょうね。まあおられないでしょうね。しかし世の中にはたくさんその固く、もう家の屋根は燃え盛っておるという中で遊んでおる子供のような人たちが多いわけですね。このままでいくと屋根が燃え落ちて 死んでしまう。早く外に出てきてくださいと言うけれども、耳を傾けようとしない。さあ、屋根が燃えてるなんてそれは嘘だと。そんなことはないと。家から出てこようとしない。さあ、そういう人たちに対して、注意をこちらに向けさせなければならない。もしそれが中にいるのが子供たちが遊んでいるのであれば、その子供たちが欲しそうなおもちゃを見せて、さあこのおもちゃをあげるから、さあ早く出ておいで、と誘い出さなければならない。もしこれが大人ならば、まあ男の人ならば、お金をいくらやるからさあ出ておいで、ということかもしれない。女の人ならば、さあここにダイヤモンドの指輪があるから、ダイヤモンドのネックレスをあげるから、さあ早く出ておいで、ということになるのかもしれない。いわばその家宅の屋根が燃え盛っている家の中に住んでいる、いやあるいはその中にいる住人が注意を惹かれるような樹木をこちらに集めてくれるような、そういうものを見せてこちらにまあおびき出さなければならない。こちらの世界に入ってきてもらわなければならない。というわけですね。ためにはそういう家宅の中におる人々が心惹かれて外に出てくるような、そういうものもいわば見せていかなければならない。そういう類のおかげをいただかせてください、とこれからは願っていかなければならないな、ということなのですね。その根底にはもう私自身としてはもうこれ以上のものは必要ではありません、もう十二分におかげをいただいておりますという心の世界に住まわせていただきながら、それでもなおかつそういう人ではない世の中のまだ家宅の中に住んでいる人たちにこちらの世界に目を向けてもらわなければならない、出てきてもらわなければならないから、その人たちがこちらを振り向くようなおかげをいただかせてください。まあいわばお店で言えば客寄せのようなおかげかもしれませんね。私個人としてはいりませんけれども、客寄せのためにどうもこれが、こういうおかげが必要なようです。そういう客寄せのためのおかげをいただかせてください、という願いをこれからはさせていただかなければならないのかな、と今朝の新中記念の時に教えていただいたことでした。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。